ジラジオ
でーす。
春の
春の一発目ラジオです。僕もね、
ギトです。
ヘアジェです。親父ラジオをアップした瞬間か、もしくはその会社の帰りに聞くんですけどね。
はいはい。
僕がだんこの話の前にとかうんーとかって言ってる時って大概思んないですよね。考えてるんですよ、
う
ん、この話をどこまでこう言っていいのかっていうのを最初食ってるんですけど、
はいはい、
考えてるんですよ。だんだんこう身近な人が聞くようになってきたから、
はい、忖度してるわけやね、斟酌してるわけやね。
そうなので、それがちょっとね、歯切れ悪いなって自分で聞いててもね、うん、思うんで、ちょっと変えていけた
ら。あれやね、聞き手を意識して良くなくなった方やね。
そうやね、う
ん、誰も聞いてへん思って、むちゃくちゃ言ってた時の方が良かったという。うん、あかんやん。
そんな声もちらほら。
うん、
まあ、自分でそう思ってるんやったらそうやろなとか思うんで。
はい、
で、まあ、ラジオなんで、
うん、
編集っていうのがあるんでね。
はいはい、はい。
バッサリ、この、会話トピックスないな思ったら切ってもらってもいいかな。
わかりました、
はい、
ちょこちょこですけどね、切ってんの、
うん、でも前の方が多分切ってるの多かったんちゃうかな。
まあまあそうですね、
うん、
それはそうやけど、
ね、うん、ってなことで、
はいはい、
、
はい、
いわゆるチェーンのカフェに、うん、はい、仕事のこう移動の合間によく行くんですよね。
お気に入りはどこですか？
お気に入りはまあないんすけど、どこやったかな、ベローチェちゃうな、なんかああいう感じの。
ああ、はいはい、
うん、
うん、
で名前忘れましたけど、あるところが女子は冬でもポロシャツみたいなところあるんですよ。
おお、はいはい、
うん、
スタバじゃないの？
スタバじゃないですよ、
うん、
スターバックスは逆にあんま行かへんかな。
うん、
うん、さっきも濃いコーヒー好きって言われて、好きですけど、はいはい、スタバのコーヒーを1日2杯飲んだら結構しんどいです
ね。ああ、そうやね、
うん、
胸焼けるね、
うん、タリーズはまあまあ行くかな、 Wi-Fi 使えるから。
タリーズはタバコも吸えるんで、
うん、
スモーキングルームがあるでしょ、
うん
うん、シアトルとかスタバは全面禁煙なんで行きませ
ん
けど、
うんうんうん、でね、はい、そこに働いている女子が、
はい、
ポロシャツ女子が、うん、まあ行くとですね、
うん、
ポロシャツおばちゃんがいたんですよね。
はいはいはい、
まあ女子と言ってもええかもしれへんけど、
ちょっと年齢層
高い、ね、年齢層高い、そのおばちゃんが結構ぽっちゃりなんですよ。
いや、もう
ぽっちゃりっていうか、
おばちゃん言われた時点でポロシャツの二の腕が見えたわ、絵が
で、
はい、
まあポロシャツってそんなにまあ多分2枚ぐらいをローテーションで変えていくから、
うんうん、
まあその汚れていくわけなんですよね、
うんうん、
でそのおばちゃんぽっちゃりなんで胸も大きいんですよ、
はいはい、
なこう胸の横に汚れがあるんですよ、
はいはい、おお、
多分ペチャッとしてる人は全面しか多分汚れへんと思うんですけど、
うん、
そのおばちゃんは胸大きいんで、
うん、
おっぱ大きいんで 横が汚れる。
何で汚れる
んですか？何で汚れるか分かんない。だからな、
全部前が汚れるのは、
うん、
洗い物飛んだりとか、
そ
ゴミ飛んだりとかある
よ、ね、うんうん、なんでその、おっぱいが大きいか小さいかによって、
うん、
汚れるところも汚れないというか、汚れないところが汚れるというか、はいはいはい、そういうのあんねんなと。
あ、
胸小さい人に分からない。
ああ。
その、なんちゅうの、ね、
胸小さい人は男子と同じでしょうよ。
前しか汚れんと思
うんです。うん。横がよ、横乳が汚れるのは何やろ。横乳汚れるんですよ。あれじゃん、ずっとずっと触ってんじゃん、自分でこうやって。手が汚れちゃう。
まあまあ、なんかつくんでしょうね、ピュッと。
ああ、僕ね、鼻触るんです、癖なんですよ。
うん、
その人横乳触るんです。なんかあったらちょいって触るんじゃん。
自分の。
自分の。でないとそんなとこ汚れる筋合いがないじゃないですか。
横から来るものがね、 そんなないもんね、
うんうんうん、腕あるしね、
うん、かもしくはその腕についたやつがついたとか。
ああ内側やで。でも
内側やでないかそんな、
うん、ないわ。
こうコーヒーを入れるときに横向きながら入れたときにピッとついたとか飛ぶんだとか
それはどうやろうな、うん、絶対そうやって。ちょっとあのコーヒーの汚れだってちょちょっと触るんですよ。
あ
位置ずらすと
か、エプロンみたいな感じ。
そうそうそうあのチンポジ直すみたいにチチポジ直してるのが悪いしね。
あそうか、うん、それはあるかも。
裏の収まりが悪い
の。はいはいはい、
大きい人はね、
うん、いやいや、まあその行った時ね、あ大きい人はこういったところも汚れんねんなと。
あまあピチピチやろしね。
うんピチピチやでほんまあれね。でもほんま行ったら寒いちゃうのって思うんですよね。
あ働いてる人はでもあれなんですよ、暑いんでしょ。
暑いの、うん、
一生懸命働いてるぜ的なね、
うんかな
こともあり
ますいやな、僕あのぽっちゃりした人も見るの好きなんだよね。
ずっとずっと言ってますね、ぽっちゃりぽっちゃりいたらます目を奪われる。
目すぐ奪われる。どんな動きしとんかな。
まあそれでしょ、奇妙な動物見
はい、まあ入りはこんな感じで、
はいはい、
ね、
はいはい、
僕のこう親父ラジオの、ね、名前がヘアチラなんですよね。
はいはいはい。
で
ヘアチラかってん
ぜのヘアなんですよね。で何人か女の人にヘアが、
そうそうヘアがチラ見えって、
うん、でそれってどこなんていうか、アンダーヘア、
アンダーヘアが
なんでそんな考え
海パンからチラ見えしてるっていうのを、うん思ってる人は何人かいてたみたいですね、
うん、あ何なんやろね、何勝手に考えとんやろね
知らんけど
何なんそれと思うわ俺。
そんなことばっかり考えてるんでしょうよ
ねえ、
うん、
怖いわ思って
もうそれで言ったらいいじゃないですか。
ヘアチラ、
ヘアチラ、
いやまあね、まあ、名前なんでもよかったりするけどいやあの意外でね僕それが、
いや多分あの割と毛深いじゃないですか、
はい、
珍しいね、
はい、
そこの連想もあるんじゃん。腕とか、
はいはい、
夏場のね、
はいはい、
腕の毛あるし、あこれはきっとアンダーヘアも長いやわみたいなこと思ってんじゃん。へそ毛つながってるぜこいつみたいな
勝手に想像されて備えなってんのおもろいな思ってね、
うん、いやなんかねいろいろあの僕たちおっさん練習も、
うん、
電車の中でとか街中で女子見たら、
うん、
こう一応あの下着姿にしてみるじゃないですか頭の中でしませんか。
僕 あのね下着姿がくっきり見える、
はいはい、
くっきりっていうかこうパン線とか見えたら想像しますよ、
はいはい、僕見えなくってもあの見えない普通見えるじゃないですか。
普通見える、え 見えるやつ来たらね、
感染とかね、
うん
うんまあ、それは必ず見てるでしょ、
うん、
どうやっても見えるのに見えへん人いるじゃないですか。
あいますいます。
ほらもうあのどんな下着なのかを透かして見る、
はいはいはい、透かし能力ありますよね
と同じようにね女子もね、
はいはい、
そこそここう見てるみたいよ。
あそこそこ
そこそこあの
エロ目線で、
エロ目線なのか気持ち悪いと思ってるのか分からへんけども、
うん、
前に座ったあのおっさんのね、
うん、
チンポジは一応確認してるみたいですよで気持ち悪って思ったりとか面白って思ったりとかはしてるみたいやけど。
あそうい
やもうサラリーマンのパツパツ最近ほんでまた細いじゃないですか。
細いですね、うん、
ほんなら絶対こうあの
まあね寝いくんやろ
ね
そうなんやバリおもろいなそれ
いやもう見たあの思ってるみたいですよ、
うん、
見てるみたいですよ、
うん、なんもうあれ電車の中はもうもんもんしてるわけです
よ。もんもん してると思う。なんかエスパーマミーがもう電車乗ったらもういろんな声聞こえてきても頭おかしになると思う。
エスパーマミーって。
エスパーマミーはちゃうか。あれですよ。七瀬。再びの七瀬が。
何それ。
なんかこれ筒井康隆のエスパー小説です。人の声が聞こえるみたいな。
ああ、まあそんな能力はね。でもそうか。
見たいですよ。
しな。
なんやかんや言うて。
なんやかんや言うてね。なんやかんや言わへんけど。
ちょっと思ってる
みたい。見とると。見て思って。
いや、ほんで思ってそのムラムラするかどうかは知らんよ。
うんうん、
気持ち悪ってもう見せんといてと思うかもしれへんけども、うん、そこ想像せえへんかったら、うん、気持ち悪いとも思えへんじ
ゃ
ん。
思えへん思えへん。
ね。
うん、
だ一旦こう頭の中には描いてるみたいっすよ。
それな最終気持ち悪ってなるならへん人もいるんやろね。
聞いてると思いますよ、そりゃ。
あ、例えばすごいイケメンとかやったら。
イケメンやったらね。
あ、こうなってんねや。
胸板こんな感じ、
あ、はいはい、
みたいなとこがあるじゃないですか。
はいはいはい、
壁ドンしてほしいとか思うんですよね。
はいはいはい、ほ
いや、まあそんな流れで部屋チラシの、あのアンダーヘアチラ見えてるみたいなことも思ったんちゃいます。
気持ち悪いと思われ
る。気持ち悪いか抜いてみたいとか思うかもしれないし。
ちゃいますから。
そうやで、もう女子ね、なんかね、いろいろみんな、ね、女子だけにかかわらずね、
うん、
まあ、あの眉毛ボーボーの人を整えてあげたいとかね、
あ、はいはいはい、
思ったりするみた
いな、うん、まあ、人のことを見てるんね、
うん、
まあ、見てんのか
と思うよ多分ね。
結構無関心じゃなくってい
けてんのかな、これ。
割とエロい方向に持っていってるのがおもろい ね、 ね、うん、ちょっとあの録音できてるかどうかが不安。あ、できてるんじゃん。
ちょっと確認してみよう。
はいはいはい、
一旦これで、
一旦これで。
まだまだ寒いですね。
寒いね。
3月末とはいえ、
まあ、答えるわ。あのね、
はいはい、
先日あのマーケティングの飲み会というか勉強してからみんなでこう懇親会が、
はいはいはい、懇親会ってやつね、
はい、の、それを言ってきたんですけど、
はい、
その時のテーマが赤十字。
赤十字、
赤十字のテーマだったんですよ。どんな、収益構造になってるのか。
ああ、赤十字が、
はいはい、なんすよ。
公益団体じゃないの、赤十字
特殊法人なんですって。
NPO じゃなくてノンプロフィット
。違う、プロフィットあるんですよ。
あるんですか。
NTT みたいな。
もうじゃ全然民間営利企業じゃないですか。
そう、
みんななんかあのボランティア団体
みたいな、慈善団体みたいな、そんな感じでしょ、うんうん、ボランティア団体ちゃうんです
よ。イメージしてるよ。違うの。
ちゃうの。
じゃあ何、
売り上げがね、うん、1.2兆円。
うわぁ、どこぞの国の国家予算より多いんじゃないですか。
びっくりするでしょ、
はいはい
はい、で、法人税が何歩払ってるかっていうと、うん、たった300万なんですよ。
そ、何それ。
何それでしょ。
すごいっていうことは支出が多いので売り利益を出してないってことです、
うんうんうんうん、
帳簿上は、
うん、
うーん、
できっとその人ってあの興味があって調べたんですけど、
はいはい、
その決算書とかをね、
うん、
見せてくださいって言ったら見せてもらえるらしいんですけど、
うん、
おそらくほぼほぼ黒塗りで出てくるやろうなって言ってた。
へー。
だからそんなにあのガチガチな決算書を出すこう法律もなくって、
はい、
で一般的にこう誰かが見たいってなったら、うん、別に黒塗り出しても構わへんみたいな、そんな感じ。
あれでもあれでしょ、各国で登記してるんでしょ。
まあ知らないです。
でも日本赤十字社とか言うてるやん、
うん、
でも海外 本部は日本の企業なもんだ、
うん、
あら、へえ、知らんかったわ。
学校、病院がね、日本に95あって、
ああ、赤十字病院ってあるな、う
ん、ほぼ赤字なんですって。
うーん、
で、学校が9校あるんですって。
学校なかったっ
け。あるらしいんです。それはすごくなんかね、比較的安く学べるような
学校、看護学校みたいな、
看護学校みたいな、
医療系のやつ、
うん、あ、看護じゃないです、看護学校じゃなくて大学んかな、なぜ学校分から
へん、医療医師、
うん、看護婦になったり、そんなんじゃん、
うん
うん、で日赤法っていうのがあるんですって。法
律、あ、日本赤十字社の日赤やね。
そう、
うん、
で、うん、津波、福島で地震があったじゃないですか、
はいはいはい、
あれね、で日本赤十字が募金集めたんですよ、
うん、
いくら募金集まったかというと、
うん、
3600億。
億？
億
すごいな、すごいな。
で寄付するんですよ、
うん、
その被災地にね。でも
一人2000円か、全国民が。
日赤はそこから 11% 利益入るんですよ。
利益って何よそれ。手数料、
ま、手数料、
うん、
まあ 10% したら360億入るんですよ、
手数料が。
はあ、
うん、
手数料ですよ
そんな法律で定まってんの 10% 持っといてよろしい言うて、うんうん、あ、そうなの、
うん、多分ね、
かかった経費計算してあのゼロゼロにするんじゃないの。
それで儲かってないような仕組みにして300万しか税金払ってないんですよ。
でも350億、うん、あの利益というか、
あらり
でしょ、あらり、まあ、経費を350計上してるってことですか。
うんうんうん、
350億使うもんって大
変すごいよ。
その募金活動だけでしょ、
うん、
すっごい純金の募金箱作ったりしてんのかない
やいや、ほんまね、うん、その内容が面白くって。でね、献血でね、
うん、
だいたい年間600億
ん、献血の何、血を売ってる、
うん、
医療機関に
卸してる、血売ってる、はい、
600
億ですよ。
あれでも献血をした人にヤクルトしか、
はい、そうです
支払いしてない
です。そうです、そうです。それはほぼ原価ゼロみたいな感じ。
まあ献血者の維持があるでしょうけど、うん、
献血者と
従事者のね、
まあまあその病院みたいな献血センターみたいな、
ああ、管理も
する箱もあるから、
はいはい、うん、
で血小板っていうね、一番こう血として、
はい、
高いやつって何本か分かります。 400cc で、だいたいペット
ボトル 400cc?
ペットボトル1本ぐらい。
ああ、あの宗家水座の、
そうそうそうそう、
血小板、違うかな、2万円ぐらい、
17万円。
また微妙な値段つけとるな人のもんでしょ、
そう
誰かの、
うん、
うん、
だからそんなにね、箱の維持とか車の維持とかいうのは、まあ、かかるけど、そんなに600億もかかるようなもんでもなさそうでしょ。
いやでもその係員がいるじゃないですか、うん、張り刺す人とか、
はいはいはい、
あの辺を含めると何台に献血車が走ってるのか分かんないですけど、
うんうん、
まあまあでも600億はないわな、
うん、600億すごいよ。
それはあれでしょ、ああそうか、そう、血小板も含み、血液凝固剤も含み、名前分からへんけどその辺の総売上でしょ、
うん
うん、骨髄は、
いやそれ聞いてない
わ。骨髄バンクとかあるやん。
ああ、あるね、あれ
角膜バンクと
か、ああやっとうかもねで
プラセンタとか今すっごいよ、うん、大流行りで。
あとね、これ僕びっくりしたんですけど、
うん、
町内会ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんとか町に町内会あって、
うん、ありますね。
町内会って何百円か払うでしょ。
あ、町内会費、
うん、町内会費、うん、
払ってました払ってました。半年で1800円
払う。払わんでもいいんですけど、
うん、
いやいや言
う
たら、
そうそうそうそう、
あれでね、うん、年間200億
誰が
日赤、
日赤がなんでなん。
あ、まあ、戦後にできた仕組みなんですけど、うん、それが未だにあるんですって。
え、日赤にがに上納金を納めてんの？
そう。
町内が？
そう。
っていう法律かなんかあんの？
そう。
へえ。
でもみんな知らんと町内会費払ってるじゃないですか。
うん、
その一部は日赤に行ってるんですよ。年間ですよ、200億。
すごいね。
すごいでしょ。
なんかもうそんなね、よう分からんところでお金がね動いていったりとか、
うん、するよ。
あの変な仕組みはありますよ、
うん、
あのコピー機だってそうじゃないですか。リース料払ってるでしょ、
うんうんうんうん、
でカウント料って払うじゃないですか、
うん、あ、なんでカウント料払うのかね。
そうそう、ほんで買い取ってもカウント料発生するんですよ。
嘘、
ほんまほんま。
何の経費なんそれ。
メンテナンス料も含んでますって言うねんけど、でもカウント料は払わない。
はあ、
変でしょ。
変やね、
うん、
カウントって何。
ずっと1枚
1枚カウントしてんのこの機械が。
そうそうそう、4円とか5円とかね、100円とかね、
いや儲かるようになってるんですよ、そんなん、ね、そんなんで、
あの、
うん、でね、うん、日本って、
うん、
一番血使ってるんですよ、手術で。
へえ。
こんな先進国が、
うん、
なんやったら世界第2位とか第3位じゃないですか、経済大国。
そうなの、
うん、
今
3位
なの。 GNP とか
とかとか
GDP とか、
うんうんうん、まあ中国抜かれてってことですけどね。
え、もうこっち下がってんちゃうの。
3位で下がるでしょ。
そうなの、
多分怪しいけど
10位ぐらいかと思った。
ちゃうでしょ。前何年か前は2位やったでしょ。
知らん。
そ
うなん、
うん、そうですよ。
へ
ー。で、こう日本の医療って割と最先端で、僕のイメージね、
うん、
最先端であるからこそこう海外からわざわざ日本来てこうツアーを組んでね、
うん、
手術するとかっていうのもやってるじゃないですか。医療ツアーみたいなのがあるんですよ。
そうなの、
うん、そうなんですって。にもかかわらず日本ってすごい、
うん、
あの血使ってるんですって。海外では逆に血使わないんですよ、そんなに。
どういうこと。血出さへんようにしてるってこと。
うん、
うん、
でそこにあのなんとか生命さんの人が言ってたんですよ、
保険会社の、
うんうん、でもこっからはもうあんまり話せないですけどねみたいな。
そこにも裏事情がある。
うん、
うん、
私握ってんのがアメリカで、
はいはいはい、
うん、その社会保険の仕組みで、
うん、
もう金絡まってそうなってるっていうのは聞きましたよ。
うん、
うん、だから日本の医者ってすぐ手術っていうのは、お金が
成績アップ、
そう、お金が入ってくる仕組みがそんな仕組みやし、
うん、
で東大の先生がそれ言ったら、まあ、大体日本の先生がそんな感じで、
はいはい、
やねんけど今もうね内視鏡にちっちゃいこうレーザーがついてて、
はい、
もうちっちゃく切ってちょちょって終わるようなやつがあるじゃないですか。
うん、
でもやっぱり日本ってこうすごい使うらしいんですよ。
そのね、血のなんか悪いエイズでしたっけ、
うん、ありましたね、
うん、あの時にその偉い先生が薬害ですか、偉い先生の派閥がそこの血清か血液剤を押してたので使ったみたいなことになってましたね。じゃあね、もうね、そこってね、僕さっきね偉い人会う前にちょっと思ってたんですけど、
何を取ったん、
家元制度ってあるじゃないですか、お茶お花とか、
はいはい、
あれってもう家元が上納金をこう吸い上げて、
うん、
で何とか流の、
うん、
言ってみりゃ
本山、
流派があって、もうその人のこう言う通りじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれってええなぁ思って、ええなというか合わちゃうかと思ったんですけど、
うん、
何しとんねんと思って、その下の下々の人たちね、
うん、
あの家元制度にしようかなと思って親父たちも、
あ、僕もねあの宗教法人にしようかな
って。そうやね、宗教法人とかその家一緒やね、その家元制もとりあえず絶大的なこう権限を持ってるトップがいてて、その下にこう組織委員会があって、もう上位下脱じゃないですか全部で、みんなそれをここにお金払って免状をいただいて、
うん、
でこうあの小分けしてもらう、のれん分けしてもらって自分のところの支部みたいに支店出すじゃないですか、
うんうんうん、
あれね、あのまあいい加減せよと思うんですけどね
親父ラジオセンターを作って親父ラジオ支社みたいなのができるってことですか。
だからありがたくその資格なり免状をいただく人たちね、
うん、
何ありがたがっとんねんと思って、もうみんなその、うん、あの家元になりゃいいのにと、
あ
オリジナリティ持ってね、
あ、まあフランチャイズみたいなもんですよね。
そうだから権力志向の人たちが、うんうんうん、多いなと思って。
それはそうよね、一向宗もそんな感じやもんね、
うん、いやもう全部そうでしょう、あの宗教関係、
あ、まあ宗教関係はね、
うん、あの教えをこういただく人たちね、
うんうんうん、
そんなんね、
うん、
とあおらしいと思ったので、そこをもうあのやろうかなと独自的に、
うんうんうんう
ん、なんかねそこがね、どんだけ歴史があるのかわかんないですけども、うん、結局家元になるぜって言ったらなれるわけで、
うんうんうんうん、
そこにその歴史を重んじるのかどうか、その人の才能に惚れるのかどうかわかんないですけど、ね、
うん、
っていうのはね、
うん、カリスマ性がないだな、
そうそうそう、
ね、
と思いましたけど、
うん、
もう勝手に言うときゃいいのになと思ったと一緒やなと思って、その
あ赤十字とか、
はい、みかじめ料払ってるわけでしょ、
う
ん、みんな、
そうそう、
わけも分からずに、
うんうん、そう、わけ分かってないとか、
うん、
知らされてないとか、
うん、
もうなんかもう日本のこう仕組みの中にしっかり入り込んでしまって、
そういうもん嫌になってる、
そうそうそうそう、で究極の天下り先やったりするじゃないですか、
はいはい、
厚生労働省のなんとかさんとか、
うんうん、
厚生労働省のものがいくから絶対悪いようにはならんじゃないですか、
ならんならん、
そうです、うちも厚生労働省とか、ね、観光庁とか、
いやそれはでも無理でしょ、東大でとかないいやだからみんなあの
東大行くよ ね、
そう、慶応とかね、中央に目指すんでしょ、うん、学歴とか
新大とかね、
派閥と
かね、神戸やった新大とかってありますよね、
うんそこのね、その学閥とか派閥とかの、
うん、
システム的なところの寄り集まりとね、
うん、
でまた同級生とか、
はいはいはい、
あ友達とかね、
うん、
そっちのその人情的なつながりとね、
うん、
両方はあるでしょ
う、うんうんうん
うん、そこがね、
うん、
嫌だなと思って、
うん、でもつながり、まあ、うん、まあ先輩後輩とか例えば親とか、
うん、
親がそっちやったらわし子供もこっちみたいな、
あ、まあまあ、
そういうのつながるから、
だから家庭は主役の根源やねん
お、そうなんや、
昔から僕言うてるんですけど、
なんで、
いやだって一番小さいあの社会単位じ
ゃないですか、はいはいはいはい、
でそっからこうあの、
うん、
え前話しませんでしたっけ、
聞いたかな、
波及していくんですよ。だってあのなんていうの、対立があるわけですよね、
うん、
例えば戦争してるじゃないですか、うん、国と国、
うん、
で思想的に宗教と宗教が対立してる、
はい、文明と文明ね、
そうそう、
今読んでるよ、
それをねこうちっちゃくしていくと、うん、国と国で群馬県と栃木県が、
うん、
対立したりするでしょ、
うんうん、
でその、群馬神戸市に入ってきたら、 新長田と芦屋がこう罵り合ったりするしますやんか、うん、ほな今度は芦屋の中で何々町と何々町が、うん、あそこはねえとか言うじゃないですか、うん、だんだん小さくしていくと家と家隣の家と、
はいはい、
うちの家と、うん、みたいなんでね、うん、うちの子はまあまあ可愛いけど隣の子ちょっと嫌やな、
はいはいはいはい、
そこはね嫌で、
うん
うん、うちの子も隣の子も同じような扱いよ
と。ああそういうことね。
っていくとだんだんその広げていくと国と国とになっても、
うん、
同じだからね、うちの国じゃなくて、う
ん、はいはいはい、
あっちの国じゃな
くて、はいはいはいはい、
なまあ、あの宇宙一つになるんですよ地球は一つ宇宙は一つになるんですよ
話でかいな。
いやそこの一番そのべっこべっこにしていく分けていく単位が、
はい、
うちの子やな、
ああああ、うちさえ良ければとかね。
そうだからそのあの動物学的に自分がの、あの子供やったりはしますけども、
うんうんうん、
あの心情的には別にその一緒やと、
はい、
1対1、
はいはい、
こう対こうで全部考えていくと、
うん、
そんなにこう囲い込みにはなれへんやろ、
うんうんうん、
だから知り合いやからよくしてあげるとか、
うん、
友達やから言うことちょっと聞いといたろか、うんうん、飲んどいたろかみたいなところはね、
うんうん、
なくなっていって全然知らん人でも、
うん、
こう対こうでこう会っていけば、
うん、
何やニュートラルな世の中になるんじゃないかなというのは昔から思ってましたけど、まあ友達少ない人間が考える平和への道やろ。
ちょっと今の話僕はかぶせるとかなりややこしい話になる。ちょっとこの辺で聞いて。